ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊などゆかりことを紹介する、娯楽文化系教養番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校ちゃんまスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
ヒヒエイ冷蔵庫マンさん上ヒヒエイ。
いやー冷蔵庫マンさんありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ来ていただきまして、
はい、
FNS 27時間テレビあれだけ盛り上がった。まず出演をされていて、
はい、
さんまの向上委員会にゲスト出演をされてて、
はいはい、
さんまさんだったりその他みんなテレビで見たことあるようなチョコプラだったりとか、粗品もいましたね、
はい、
とかそういう人たちと一緒になってネタを披露して、会場大爆笑という。
ですね、はい、ロンドンハーツもちょっと前に出たんですけど、反響ゼロだったんですね。
いや俺最高に面白かったんですけどね。
それに比べましたら、
はい、
反響1000ですね。
ちょっとロンドンハーツちょっと難しかったかな、あの面白さ。
ロンハーのヒエヒエも言ってなかったし、
はい、
一言も喋ってなかったんで、でもまあロンハーに出れたっていうのがすごい大きいことなんで、で次にさんまの向上委員会じゃないですか、
はい、
もう出る時点でもう周りの皆さん、もう私の知り合いの皆さん、もう本当に楽しみにしていただいて、で出ましたらね、生放送ですよ、
はい、
猛者ばかり。
いやそうですよ、ってみんなゴールデンでレギュラー名前貼って冠番組持ってる人たちばっかりでしょ。
で僕も猛者ばかりで、もうあの霜降り明星とか、
はい、
チョコプラとか、
はい、
でさんまさんもいるし、
さんまさん
も、
はいはい、それ
で、で僕のコーナーのまず最初に、クッキーさんが出て、
ああはい出てた出てた、はい、
そして次にザコ師匠が、はい、自分の事務所の2人言ってるんですけど、はいはい、ザコ師匠が出た時点で、あもうめちゃくちゃになりまして、
いやまあもうめちゃくちゃでしたね、
ええ、
好き放題やりだしでも、
あと僕のチャンス大城ちゃんが紹介の冷蔵庫マン、
はい、
そしてその次にプラスマイナス金光さんが、
はい、
自分を推薦で出るんですけど、
はい、
3人一緒に出ちゃってっていう。あもう今回ダメだなと、
もう抱き合わせにされちゃってると、
出て終わりだなと、
はい、
そっからの逆転サヨナラスリーランホームラン打たせてもらいました。ありがとうございました。
いいですよ。
いやもう夢みたいでしたよ、
はい、まあその白塗りの格好をしているのと、うん、信子部の
吉村さんが
ちょうどたまたま白い格好をしているっていう、
はい、着用
の格好の、ね、まあその仮装が被ってるっていうところで、
はい、
信子部さんの方からツッコミが入ったりとか、
はい、
それをさらにね持ち上げてもらうために、
はい、
あのドロップキックが入ったりみたいな形で、
あの人生で初めてです、ドロップキック3発もらったの。夢のようなドロップキックです。吉村さんありがとうございました。
素で面白かったですね、
はい
はい、
きっとあのドロップキックが僕の人生を変えると思います。
よかったです。ということでまた次ももう出るらしいという。
いやまだ分かりません。
まだ分からないけど、
い
いのが決まって、
いいの決まるかもしれない
ですね、ですね、はい、
約束はされてます、
はい、
約束はされてますね。約束されてます。
もう2024年年末売れるランキング第1位芸人冷蔵庫マンさんがゲストで来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ります。
よろしくお願いします。売れることが約束、勝ち確の
そうですね、
はい、
でも思いました、まさかさんま師匠と同じ画面に映るとは。
いや本当ですよ、びっくりしました。
まああのいつも通りです僕は。
これからもよろしくお願いします。
はい。だって今日も一緒に見てきたもんね、これ。
そうです。今日、まあ、急遽ね、収録するの決まったっていうところもあるんですけど、
はい。
逆算すると、もうこの収録の前の4時の回しか見れに行けないっていうことで、私1列目、レズモンさん3列目。
3列目で。
はい。受賞。先月のレズモンチャンネルの方でご紹介した7月の、課題映画。
はい。
見てきました。
見てきました。
はい。
ほやほやです、
はい、見てきて、
はい、
でもう少しあれですか、27時間テレビの話した方がいいですか。
ね、もう行きましょう。サクッと終わりましょう、ね、
あサクッと見てきました。
サクッと終わりましょう、
はい、見てきまして、
見てきまして、
Amazon プライムとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で僕はあのあ、まあ、これなんとなく聞いてる 見た聞いてたけど、まあ、そこまで見たいわけじゃないけど、うん、まあ、まあまあ別に今アマプラにあるから見ながら、まあ、Nintendo DS で野球ゲームとかやったりする、うんうん、時とかあるんですよ、うん、そんな日がね、
はいはいはい、BGM 代わり
ね、 BGM でちょいちょいちょいちょいちょいちょい、はいはいはい、あなたが感情ながら、あでもまあまあまあ、はいはいはい、はい、っていう映画でした。
ちょっと俺10年前ぐらいに作った映画かなと思っちゃって、なんか
あ確かにね、ちょっと古いっすよね。
古いのよ。
何がだろう、絵じゃないんですよ別に。
そう、
あの怖がらせ方が古いんですよ、
う
ん、
そうで、あのまあ2022年の作品なんですけど、はい、あの話は現代風にいろいろ詰め込んでるんですけど、はいはい、追いついてなかったんですね。
あのちょっとあのアマプラ仕様でしか見てなかったから、うん、優しかった祖父を最後に見送るため疎遠にしていた実家に戻ったチェンファとその娘チンシェ、
うん、
ああはい、年月が経っても冷たく無礼な父、嫌味の絶えない姉、うん、おどおどした、兄、どこかよそよそしい母、失望しきりのチェンファだが叔父の助けもあり、初七日まで過ごそうと決意する。しかし彼女の意思に反して不気味な悪夢が彼女を襲うようになる。奇妙な物音に始まる家にはびこる怪に、おののくチェンファだが、ついにはチンシェンにも同じ症状が荒れる。疲弊した彼女が想像を絶するさらなる恐怖に巻き込まれていく、じゃじゃんじゃんじゃんという、まあ、そうなんですけどね、ストーリーのね、うん、
あの今悪夢ってありましたよね、はい、あれ悪夢にしなくてもいいんじゃねえのみたいな、それの方がもう繋がるんじゃないかなと思って、
あのジャンプスクエアというか常にベロベロバーで笑わせてくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
最初から、
うん、
緩急ないんですよね。
あ
1時間ずっとベロベロバーで怖がらせといて、うん、1時間過ぎから少しずつお話をやるんです、うん、そのお話がまあね、中2の夏休みの自由研究の作文ぐらいのストーリーなんです。
いやーちょっと
ね、なんかそれと分かりづらい、あの金田一少年の事件簿のトリックじゃないあのお話の部分、
うん、
あれチャッチーじゃないですか、あれと同じぐらいチンプでしたね。
あそうね、
それお前しかいねえだろ犯人はっていう何かこれが殺人事件だとしたら消去法で君しかいないんだよ犯人はっていう状態でしたね。
これ後ろに悪夢に次ぐ悪夢って書いてあるんですけど、はい、悪夢に次ぐ悪夢だったらもうちょっとも分かんないけど斬新にこうカットで進めていってくれたらもうちょっとあっと思うんだけど、なんかちょっと薄暗いのがずっと続くのよ。
だから勘違いしないでもらいたいのは、うん、つまんなくはない
んです。つまんなくないの。
そう
でよく考えてあんなとか思うんだけど、そうそう
何がダメなのか分かんないけど、うん、アマプラ行きだなっていう感じがすごいんですよ。一応 ねなんですよね、
ただ見ちゃうんだよね、
はい、
あとね中途半端感がちょっとあった。
そうだから退屈はしなかった
です。退屈しない、
うん、ああはいはいはい、うん、でダリーナとか投げなともあんまり思わなかったから、
そうでダリーナとか思う前にちょっと話がツイストしていくんだよね。
そう少しね。
そうだから
多分で考えてはいるぞやっぱり。
ああ
。考えて作られては
いる。めっちゃ考えられてる。めっちゃ考えられてんだけど、センスねえなと思ってた。
だからそうですね。やっぱ国費呪詛に続く恐怖の連鎖ってやっぱこの二大巨頭には勝てないですよね。国費とかにはね、やっぱりね、
いやあのつまんなくもないつまんなくはない
そうつまんなくはない
の、うん、つまんなくはないのよ。で最後もねなんか残して終わるんですけど、はい、いやだからっていうなんだよ、いやよく考えたんなと思うんだけど、いやそこまで見てる方は行ってないよと、
話が分かりそうで分かってないですよね、
うん、
ストーリーがね、
うんうん、
最初に出てたなんかデスラーの肌色みたいな女の人いたじゃないですか、
うんうん、
幽霊みたいな、あれは誰だったのかさっぱり分かったですよ、うん、結局貞子的な感じで襲ってくるのかなと思ったら別にそういうことでもないみたいな。
米食ってたのも誰か分かんなかった。
あそこが怖かったですね。
ああいうのね意味もなくても、ああいう風な感じで入ってくるんだったら いいんだけど、ちょっとね、なんかあの虐げられてるのがずっと続くから
で、うん、主人公のこの女の人が、まあネタバレじゃないですけど、実家を飛び出してちゃって、うんうんうん、で15、6年ぶりぐらいに帰ってくるんですよね。あのすごくお世話になってたおじいちゃんが死んじゃったからっていうんで帰ってくるんですけど、実家飛び出してた時たまに高校生とかぐらいですよね、あれね、うんうん、年取りすぎじゃないですか娘は中学違う
大学生ぐらいじゃないあれ、
大学生なんですかねあれ、うんうん、と思って、
あと正直ね、ファーストカットでバッとあのコンビニみたいなとこいる映ったじゃないですか、あ、はいはい、あのだるそうに仕分けして、はいはいはい、あそこバッて見た時はおこれいけるかなと思ったんだけど、
ちょっと目新しい感じ
がしました。でその後のちょっと怖い感じの下りがずーっと軽かったのよ、
ずーっと続きますよね、うん、
その印象がずっと続いたね、うん、
つまんなくはない
ない、話はめっちゃよく考えてある、めっちゃよく考えたんだけど、
アマプラっすかね、
もうちょっとスタイリッシュにしてほしかったな、
ね、ちょっとアマプラ感ありましたね、うん、
スタイリッシュにするか雑にしてほしかった、
うん、そうそう、でこのひいおじいちゃんが亡くなっちゃって、それであのお葬式に行くんで、でひいおじいちゃん にお参りしましょうみたいな、まあ棺を開けたらあのひいおじいちゃんが白塗りになってて冷蔵庫マンみたいになってましたよね、
うん、最近ね僕絡みがいっぱい出てきますね
あ、なんで冷蔵庫マンリスペクトなのかなと思ったけど、まあ一応台湾の映画だから多分亡くなったら一応白塗りするんでしょうね、
多分、ああそうだね、
教師みたいな格好もしてたし、
あそうだそうだ、
一応あれは宗教的にあれは正解なんでしょうけど、うんうんうん、まさかあそこで冷蔵庫マンモード出てくると思わなかったから、ちょっと不覚にもちょっと笑ってしまいました、うん、
一つ言っていいですか、つな、はい、げなくていいです
かいやでも本当にそう思ったんだ普通に出てくると思ったら冷蔵庫マンで出てくるのかと思って、
だから惜しい惜しい惜しい、
そうですね、うん、どちらかというと惜しいですね、
惜しい、
はい、
でなんかあのなんかつまんなくて頭きてあのもうエンドロールで立って帰る人とかいなかったもんね、
そうなんですよ、そこまででもないんですよ、
そうだから普通に、
まあまあまあ、
普通に見てたら、まあ、まあ、まあ、なるほど、
いやそうそう、怖い演出もいくつもありましたよ、うん、
最後もあーっていうふうになるように作ってあったんで、はい
はい、うん、あれが繋がったから次を見たいかとかそういうことはまた別なんですけど一応ねあの次に繋がるように作ってましたからね、
だからお母さんもいないんだよね、鏡に映ってたけど、最後
多分あれいないですよね、
肝臓ね、
うん、そうそう、
であれはおじさんがこう中身入ってるってことだよね、多分そうだよね、
おじさんがそもそもなんで殺してたのかがよくわかんない、これはまあいいかと思ってまあね、この人しかいないから、
うん、おじさんが中身入れるっていう風なあのスキルも分かんないのにね
そのスタンド能力をどこで身につけたらよく分かんない、そうそうそう、まあまあまあでも、まあ、そういうんじゃないんですよ、
そうそう、
だ多分だからバッと出て怖がらせるっていうことの連続を延々と続けさせるっていうことを意図的に狙ったのかなと思いました、うんうんうんうん、志村後ろ志村後ろの世界、
まあまあ
まあまあ
まあ、ね、
まあまあ
まあまあ、
うんうんうん、
まあまあ、
うんうんうん、
でもあの別にあのまあもちろんお金払っていたんですけど、はい、損したとかは思わないけど、あこういう映画もあるのねという、
まあ平たく言っちゃうとやっぱりシネマート新宿クオリティ安心だなと思いましたなんか王道じゃないですか、シネマート新宿感半端ないじゃないですか、
王道
ですよね、
うん、
あこういうのをやってくれてる間はシネマート新宿も平和だなと思いました、
もしかして家で見たらめっちゃ面白いかもしれない
そういうのも、そうそうそう、
うん
うん、あこれはだよな、シネマート新宿での面白さはここだよなと思いましたね、
わかりました、
はい、ありがとうシネマート新宿さんありがとうございます、
ありがとうございました、はい、あそこはもう見れない作品見れるから、
もう韓国映画とかアジア映画でちょっと B 級なのここでしかやってないですからね、
そうそうそう、
はい、ありがとうございます、また今後ともシネマートさんお世話にならせていただきますんで、
はい、
よろしくお願いします。ということで、こんな感じで、いろんな映画とかも紹介させていただいておりますんで、ぜひ他のチャンネルとかも、レズコマチャンネルもね、
はい、
やってますんで、ぜひ見ていただければなと
思います
ので、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、それではまた次回、よろしくお願いいたします。バイバイキン。
ヒエヒエー。ヒエヒエー。